始まりました。何の続きに配信されるサイを楽しむポッドキャスト番組サイユ FM のお時間です。お相手はプロジェクトサイユの田中慎吾です。第16回目の6月13日分ということで配信をしていきたいと思います。今回も、毎度おなじみ埼玉県にあるインボディというスタジオからお届けしております。それでは早速ですが、恒例の活動報告からお話をしていきたいなと思います。少し前にですね、大塚製薬さんの大ヒット商品であるオロナミン C ってあると思うんですが、それを濃いめの緑茶に混ぜて飲むというですね、ちょっと狂気じみた、アレンジレシピがあることを知りまして、でそれを見た時にですね、お茶がありなら茶湯もありなんじゃねってちょっと思いまして、それでオロナミン C かける茶湯はレシピにないけどやってみようかな、かっこ実践で大事みたいな、そういうツイートを、ちょっとしてみたんですよね。はい。で、それで実際に、オロナミン C を入れた茶湯、を、飲んでみようと思いまして、試してみました。サウナのね、人ならご存知かと思うんですけど、サウナに行きますと、オロポとかオロカルっていうね飲み物があるの知ってると思うんですけど、それでいくとこうオロサユみたいなね、言い方にもなるのかもしれないんですが、通常は60度とかそれくらいまで自然にこうね冷まして僕はサユを飲んでいるんですけど、オロナミン C をね、冷えたオロナミン C を入れることを想定して、割と沸騰した後の熱々の状態から、オロナミン C を入れてですね、で冷えることを織り込み済みで、かき混ぜて飲んでみたんですけど、で飲んでみた感想としましては、一言で言うとですね、これは超新感覚っていうね、ちょっと感想を持ちました。これめちゃめちゃ美味しいっていう、正直、そういう感想にはならなかったんですけど、普通オロナミン C ってね、冷えた状態で飲むのが普通だと思うんですよね。なので、暖かくなったオロナミン C を飲んだのは人生で初めてでして、そういうわけで、超新感覚っていうね、表現が浮かんできた感じです。僕が普段飲んでる白湯っていうのは、鉄瓶で沸かして飲んでますんで、鉄瓶は今までも補給されてきたわけなんですけど、そこにこうねオロナミン C が加わることで、ビタミン群、オロナミン C って中にこうねビタミン C とか B2 とかいろいろ入ってるっていうふうに言われてるわけなんですけど、それがこうミックスされたって考えると、よりこうね体にいいっていうことも考えられるかなとは思いました。ただこの科学的根拠ってどこにもないっていうのと、あとオロナミン C で1本100円くらいやっぱりするんで、それを毎回買わなきゃいけないっていうそのコストを考えると、ちょっとこうね習慣にするのは難しいのかなっていうのが正直なところなんですが、なんかちょっとこう気分を変えたい時とかにね、持っておくと、面白いカードになるのかなと思ったりしました。はい。で、もしオロナミン C を飲むとしたら、オロナミン C のね色ってこう黄色い感じの色してるっていうイメージあると思うんですけど、やっぱりその色がはっきり見えた方が楽しいと思うので、透明の耐熱グラスとかに白湯を入れて、でそこにこうオロナミン C をミックスしていくというようなやり方がおすすめかなと思います。ちなみに僕はキントっていうね、ブランドがあると思うんですけど、そちらの耐熱グラスに入れまして、飲んでみた感じです。はい。で今回のお話をね聞いていただいている方で、もし、ご興味がありましたら、ぜひ、ね、オロナミン C ならぬオロサ湯をね試してみていただければと思いますし、ぜひその口当たりなど、 まあ、感想をねお寄せいただければと思っております。まあ、あとですね、他のねオルナミン C のアレンジレシピを見てもマジって思うものが結構多いんで、まあ、オルナミン C のねサイトもぜひチェックしてみてほしいですし、なんかねオレンジジュースにレモン汁を混ぜたものをこうオルナミントリプル C っていう風にね呼ぶそうなんですけど、これ見たらどんだけビタミン取るんねんみたいなねそういうツッコミをしたくなる、レシピなんですが、夏バテ防止とかにはねなんかすごく良さそうだなと思ったりしております。はい。で、まあ、こっからちょっと本題に、進んでいくわけなんですけど、オロナミン作業を試してみようかなっていうツイートをした時に、普段聞いてくださってるマーヤさん、ミツバチのアイコンをしたマーヤさんから左右プラスっていうコーナーやってくださいっていうね、ご要望をそのツイートにいただきまして、まあ、今回そのご要望にねお答えしまして、左右ミックスっていうね新コーナーを、お送りしていきたいなと思っております。このコーナーはですね何かと言いますと、先にお話しした左右にオロナミン C をミックスしたように左右にこれを混ぜると美味しい、左右にこれを混ぜると良かったっていうような発見や感動をお届けしていくようなコーナーであります。はい。そして同時にですね僕以外のまあサユラーの方のサユミックスもご紹介していきたいなと思っております。最初はですねマヤさんからいただいたまあサユプラスっていうね名前でコーナー考えていたんですけど、まあ、なんかこう左右っていう音に合わせた時にですねプラスという言葉よりもミックスの方がなんか語感がいいかなと個人的に思いまして、ちょっと僕の方でアレンジした形になります。はい。でまあね前回の第15回の配信で左右が習慣になったらほにゃららみたいなねそういう新コーナーもやらせていただいたんですけど、またこういう形でちょっとね新コーナーが増えまして、しかもそれが聞いていただいているサユラーの方からのアイデアというのもあって、もうこういうのがもう最高に楽しいというかね、嬉しいですね。はい。マヤさん、本当にありがとうございます。で、まあ、そんなね、マヤさんからも、サユミックスでいただいてまして、マヤさんがね、やってるサユミックスっていうのは、乾燥させたオレンジの皮をサユになんか入れているそうなんですよね。でこれなんか漢方でいうところのチンピっていうのかな、はい、チンピを真似してみたんだそうです。でこのチンピって初耳だったんでちょっと僕も調べてみましたら、漢方の世界では乾燥させたみかんの皮をチンピっていうようで、まあみかんの皮ってビタミン C とかクエン酸がすごく豊富に含まれているっていうところもあって、まあ、風邪のまあ、症状改善ですとか、まあ、リラックス効果が期待されるというふうに言われているそうなんです。はい。まあ、それがチンピってことですね。まあ、これってまあイメージしただけでもすごく体に良さそうな感じがするんですけど、まあ、めちゃめちゃなんかこう味変するっていうよりも鼻にこうね届く香りが変わってですごくなんかリラックスできるような感じがしますよね。はい。でこのミックスっていうのはこうね、みかん愛好家の方には特に好まれる、サユミックスなんじゃないかなと思ったりしました。まあ冬場にね、みかんたくさん食べると思うんですけど、まあその食べたそばから皮を捨てずに、全部干して陳皮にしておけば、まあ冬を越えた、まあ、春夏秋っていうところで、まあ、このサユミックスをね、楽しめるっていうことにもなると思うので、まあ、ぜひ、気になった方はですね、お試しあれっていう感じで、ストックしておいていただけるといいかなと思っております。はい。で、まあ、せっかくなんでね、僕からももう一つ、まあ、僕がやってるサユミックスをご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、まあ、基本ですね、僕はプレーンなサユを好むんですけど、まあ、時々やっぱ混ぜたりしてまして、そのうちの一つをご紹介してみたいなと思います。まあこれねもう混ぜてるよっていう人もいるかもしれないんですけど、トリカトゥっていうやつを ミックスする時があるんですね。トリカトゥって聞くとなんかこう音が結構ね有毒植物のあのトリカブトに似ていて、危なそうな感じもするんですけど、このトリカトゥは、アーユルヴェーダのですねホームレメディっていうふうに呼ばれている、スパイスミックスなんですね。でホームレメディっていうとまた聞き慣れない単語をね出しやがってとかって思ったかもしれないんですが、あの台所にあるスパイスとか食材でできる対処法のことで、まあ、それをアーユルヴェーダの中ではホームレメディっていうふうに呼ぶんですよね。でこのあのトリカトゥなんですけど、サンスクリット語であの酸を意味するのがトリっていう意味 で辛いを意味するのがカトゥってことで、3つの辛いっていう意味でトリカトゥっていうふうに、呼んでるそうです。はい。でなんだかですねあのトリカトゥはあのアーユルヴェーダでは秘薬、ね、秘密のお薬というふうにも呼ばれてるみたい で何がこう混ざってるかというと、黒胡椒、ブラックペッパーとかのね黒胡椒と、飛髪とかロングペッパーって呼ばれるその、長い胡椒って書いて、これは長胡椒って言うんですかね。はい。であとはジンジャーですね。あとは生姜で、これそれらのスパイスを、3つ、同量に1対1対1で合わせて、作るものだとされています。はい。でこのトリカトゥなんですけど、どういう効用があるかというと、消化力を高める、体を温める、解毒作用がある、脂肪を分解するっていうような、まあ、効果があるとされていて、まあ、要はですねあのめちゃめちゃ消化にいいと、消化を促進してくれる、ものがトリカトゥってことなんですよね。でまあこれ以前左右 FM のアーユルヴェーダのお話の時に、もうお伝えしたことでもあるんですけれど、あの徹底的にこうねアーユルヴェーダの中では、未消化物いわゆるアーマというものが、まあ、不調や病気を引き起こす原因というふうに言われていて、で、それが悪さをしてねあの消化力が不活性になり働かなくなってしまうことがまずいですよっていうことがね、散々言われてるわけなんですけど、まあ、ここに効いてくるのが、まあ、いわゆるこのトリカトゥっていうものなんですよね。はい。で、まあ、これが書いてあったのが、まあ、蓮村先生の本だったかどうかっていうのはちょっと不確かなんですけど、まあ僕がそのねアーユルヴェーダについていろいろ調べてる時に、こちらの存在を知りまして、これは良さそうだなと思って僕が白湯を飲み始めた割と序盤からですね、ミックスしている、ものになります。でただ本場のねアーユルヴェーダのようの、ホームレメディのようにブラックペッパーとか生姜を用意してそれぞれをね1対1対1で混ぜ合わせてるわけではなくて、実はこれ僕は買ってしまってるんですよね。はい。野草茶とかをですね販売されている布袋農園さんっていう農園さんがありまして、そちらの農園さんがトリカトゥを販売しているのを見つけましてですね、それを買って使ってます。はい。でね、50g で1400円くらいなんですけど、スプーンに半分くらい混ぜて、入れて飲んでるんで、まあ、1回買えば結構長持ちするかなという印象ですね。はい。でね、これ僕最初は勘違いしてたんですけど、まあ、粉みたいな感じなんで、まあ、すっかりこう入れたらね、ポカリの粉みたいに溶けるものなのかなと思ってたんですが、まあ、さゆに入れても全然溶けないんですよ。でもこれ、まあ、考えてみれば当然で、まあ、スパイスですからね。はい。胡椒とか入れても溶けないじゃないですか。はい。まあそれと同じで、さゆにこのトリカトゥをね入れても全然溶けないで、はい、だ沈殿していく感じですね。だからかき混ぜながら飲んでるっていうような、やり方をとってます。でこれをね朝に白湯を飲む時に入れまして、飲む感じになってるんですけど、で結構ねやっぱピリって辛さがあって、でそれでいてこう、すごく体の深いところまで温まるので、なんかこう朝のねブースターとして、 時々使うような感じに、なってます。はい。でね、トリカトゥーっていうあのこの単語でググると、まあ、トップにこのまず布袋農園さんのものが出てくるんで、まあ、気になったらあのぜひ、チェックしてみてほしいですし、まああのまあ、ちょっと高いなって思うかもしれないですけど、まあ、すごくあのなんだろうな、ブースターとしては非常におすすめなので、ぜひあの買って試してみていただけたらなと、思っております。はい、といったところでですね、あの新コーナーサイミックスをお送りしてみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まああのね、サイをねプレーンに飲むのもいいんですけれども、まあ、気分とかね季節帯とかそういったところに合わせて、自分に合ったミックスレシピがある方がですね、多分、サイライフを楽しめると思うので、ぜひ皆さんもですねお好みのサイミックスを探してみてほしいなと思っております。おそらくミックスの数はサイラーの数だけあるのではないかと思っております。あとですね、僕はこんなサイミックスしてますみたいな、そんなことがあればですね、ぜひ、ハッシュタグサイ FM をつけて、ツイッターで教えていただければ嬉しいですし、まあ、それを見ましたらですね、できる限り僕自身も試して、で今後のサイミックスのコーナーでご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、では、最後になりますがコメント返しをして終わりにしていきたいなと思います。ワクワクラジオの森口さんから、いただきました。朝一は白湯だけど仕事中は冷えたミネラルウォーターやアイスコーヒーばっかり飲んでいた。このツイートを見てハッとして白湯にしてみた。気分転換になってもいいなってことで、いただいております。はい、ありがとうございます。これはですね、あれですかね、暑い時こそ白湯を飲んだ方がいいみたいな、そういうツイートをですねしたんですけれども、それにまあ引用してリツイートをしてくださったって感じですね。ですね、やっぱりあの暑くなってくるとどうしても冷たいものを飲むわけなんですが、で冷たいものを飲みすぎるとやっぱり胃腸がどんどん冷えていってしまって、でそれがやっぱりあのやがて体調不良にまあつながってくるみたいなことなので、まあ、やっぱりこう暑い時こそ白湯を飲みましょうみたいな、そういうツイートをさせてもらったんですよね。はい、ぜひあの森口さんもですね、あの時々でいいと思うので、合間合間に白湯を挟んでいくみたいな、そんなことをしてみていただけたらと、思います。はい、あのツイートいただきありがとうございます。もう一方、あやなさんからもいただいております。13-14 を、配信を聞いてくださったみたいで、東洋医学の先生ですね。私も白湯を始めたのはかなり前の東洋医学の時でしたが、わかりやすくご説明されているのかなと思いました。胃腸を丈夫にすることはまず大切なので、水分量も大切ですよね、ということで、感想のツイートをいただいております。ありがとうございます。はい、とにかくね、胃腸が大事だということを散々僕も学んだわけなんですけれども、まあ飲みすぎるとやっぱりね、胃腸に対してもあんまり良くないっていうところもあるみたいなので、白湯もそうですし、まあ水を飲むにしてもですね、適量をね、ちゃんと考えて取っていくってことが非常に大事なのかなと、僕も感じております。またぜひ聞いてくださったら、感想いただければと思います。いつもありがとうございます。はい、最後にもう一人ですね、香川照江さんからいただいております。香川照江さんはあのコーチング部というねポッドキャストをやられている方なんですけれども、サイ FM また聞いてくださったみたいで、聞きながら糖質制限ランチ下田、今朝はおさゆを飲んでいなかったということで、ツイートいただいております。ありがとうございます。でこれに対してですね、僕がちょっとリプライをさせていただきまして、ちょっとしたこうリマインダーみたいになっていてすごくありがたいですっていうような、リプライをさせていただいたんですけど、そうしましたらですね、あのテレさんの方から「さあユーレディ?」みたいなってことで、返信いただきまして、これなんかすごいいいなって思ったんですよね、この言葉がね。でこのポッドキャストの締め言葉に「さゆうなら」っていう締め言葉を 使ってると思うんですけれども、締め言葉に対してのこう始まりの言葉みたいな、さゆ飲んでますかみたいな、さゆこれから飲んでますかみたいな、飲む準備できてますかみたいな、なんかそういう、言葉にこのさゆレディっていうのが、なるなというふうに思ったんですよね。まあ、これはもう文字通りああいうレディのこう文字った形になるわけなんですけど、でこれ非常にいいなと思ったんで、使ってみてもいいですかっていうふうに一応確認を取りましたら、どうぞっていうふうに言ってくださったんで、まあ、今後のねさゆFMの最初のタイミングに入れていくのか、あるいはこうね T シャツかなんかにさせてもらうのかみたいな、まあ、いくつかこう考えがあるわけなんですけど、ちょっとどこかしらでぜひ使わせていただきたいなと思ってますので、アイデアくださり本当にありがたく思います。ありがとうございます。はい、といったところで、本日のサンド作品に配信されるさゆを楽しむポッドキャスト番組さゆFMはいかがだったでしょうか。本日のお話が良いと思ったら、ぜひ、Twitter などでハッシュタグをつけて感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグはさゆFMです。あとはですね、Apple Podcast、Anchor、Spotify など複数のポッドキャストで聞くことができますので、ぜひ、まだの方はサブスクライブいただけると嬉しいです。あとですね、Apple Podcast へのお知らせやコメントも引き続きお待ちしております。先日久々に見ましたら星が一つ増えておりまして、つけてくださった方、本当にありがとうございます。はい、ではまた次回の配信まで、お楽しみにお待ちください。それでは皆さんまた次回、さようなら。